ようございます。まあ、いろんな人私のところに寄ってきて、ロブ本当に大丈夫なのっていうような質問が多いんですけれども、本当に大丈夫です。そしてけど正直に言うと骨のがんだったので、骨がものすごく溶けてしまったんですね。ですから、マッサージの、方にお願いして足を持ち上げたら軽すぎるっていうことを言われてしまって、ですから検査によるとがんがもうなんか見当たらない、もうなんかなさそうなんだけれども、がんのやってしまった骨、それを今から強めようとしています。そしてすごく嬉しいのは、ね、1ヶ月前、30分の散歩は精一杯やったんですけれども、だんだんそれが楽すぎるっていうか、で今は菊水山1時間登ってます。そして3日前比べるともっと力あるね今日はっていうのが、まあ、徐々に進んでいってるので、僕もレイチェルも非常に前向きで、そして皆様の祈りもその骨のために祈ってくれたら、早くそれが回復できますように祈ってくれたら、そうするといろんなところ動けると思いますので、またその祈りよろしくお願いします。今日の話は、旧約聖書の、話なんですけれども、結構長い話なので、ちょっとある部分だけに集中したいと思います。けれども、今日のテーマは、脱走っていうテーマで、そしてその脱走は何のために脱走するか、どこから脱走するかというと、神様を礼拝できるように脱走っていうようなテーマなんですね。そして、多くの人は自分の人生の中でこれなかったら自由になれたのにと、なれるのにって、この問題が解決したらもう自由になれるのにって、それ思ったことありますでしょうか。誰かね、これがあるからなんか縛られているっていうような、そういうことを感じている方のためにこのメッセージいいんじゃないかなと思うんですね。それでもう一つはもっと幅広く考えていきたいと思いますけれども、その個人的な自由だけではなくて、この日本どうやって自由になれるかっていうこと、それも今日学んでいきたいなと思うんですね。ね、今日本はなんか20、30年前バブルの時代人気者だったんですけれども、不景気になってきて、そしてだんだん周りの国から、なんかにややこしくなってしまってね、中国とか韓国とか北朝鮮とか、もうなんか今までこんな仲悪かったこと、私生きてる時代もなかったんだなっていうような、そういう方向に行ってるので、それだけではなくて、自分この国の中でもなんかアルバイトの人を見てたら、あんまりにも給料が足りなくて、そして物価が高くて奴隷じゃないかと思ってしまうことよくあったりしてて、そして勤めてる人たちもそうなんだけれども、最近の若者勤めててもなんか奴隷みたいに働かされて、働く時間があんまりにも多いから、これはアルバイトやる安いわっていうか、そういう、それで結局会社が儲かってないから、昔のようにボーナスが出てこないから、結局ブラック会社とかそういうもの増えて、結局奴隷みたいな生活してる人たちが非常に多いんじゃないかなと思うんですね。ですから、日本もどうやって自由になれるかっていうのは、この古い、イスラエルのヘブルの歴史の中から学ぶものがあるんじゃないかなと思うんですね。 そして今日の話は、ヘブルの人たち、現在イスラエルって言うんですけれども、このヘブルの人たちが、エジプトから脱走した話から、すごく大事な原則、個人的のため、そしてまた国のために学べるものがあるんじゃないかなと思うんですね。そして、全部読んだら、それで話は終わってしまいますので、簡単に、復習として説明したいと思います。昔々、大昔、雨が降らなかった、雨が降らないし、天気がおかしくて、そしてなかなか、育てた野菜とかそんなのはうまく出てこなかったので、ヘブルの人たちが自分の国が与えられたのに、その、家族が、困ってしまって、とうとう、食べ物がないからエジプトにあるそういう噂があって、そして、話が、長くなりますので、ややこしいことになるんだけれども、その兄弟がいっぱいいて、そのヘブルの家族の中で、一人の一番可愛い、一番可愛がられた、ヨセフという子が、他の兄貴たちがやきもちしてしまって、そして、奴隷として、だいぶ前に、その、食べ物がなくなる前に、エジプトに奴隷として売ってしまったんですね。そしてもうみんな死んでると思ってたんだけど、事実は死んでなくて、神様の恵みがあって、それヨセフのどうしてめちゃくちゃ用いられたっていうとね、許しの上手い人やったんですね。許しの下手な人はね、もうなかなか人生が進んでいかないの。なぜ言うと、それに引っかかって止まっちゃうの。あの人がって。結局それで5年、10年潰してしまうんですね。けどヨセフがどうして恵まれたというと、その、もう本当に何でもかんでも嫌なことあっても、もう生まれた時からいじめがあったのに、それをうまく流して、もう神様に任すって、許して神様に任すって、それができてたから、今度エジプトの奴隷として、行っちゃったんだけれども、そこでも恵まれて、そこの結局総理大臣になって、てしまったんですね。そして総理大臣になったら、結局神様の導きによってもう雨が降らなくなるよっていうことを分かってたから、それを起きる前にお米とか大豆とかいろいろ貯めて、そして結局恵まれてたんですね、エジプトが。そして家族がもう困ってしまって食べ物ないから、ヘブルの人たちがそこに行ったんですね。そしてびっくりしちゃって、ヨセフが、自分の捨てた弟が、その国をまさか総理大臣として、やってたっていうのをもうショックで、ものすごくそこ住んで住みやすかった。なぜ言うと、総理大臣が自分の兄弟やから食べ物いくらでもあって、そしてそこでもう助けになったんですね。そしてもう何年か経ってから、雨が降るようになった。雨が降るようになって、自分の、捨てた国が、また豊かになったけれども、エジプトになれすぎた。慣れすぎてしまった。そして、慣れすぎてしまって、特別な外国人として特別な立場を持ってたので、どんどん子供が生まれて大きくなってしまって、ものすごく恵まれたんですね。けれども今度は慣れすぎてしまったから、帰れなくなってしまったって。そこまでの勇気がなかった。ずっとそこで。そして今度は、最初の30年間が、ヨセフのおかげで、そのエジプトをいい意味で影響してたんだけれども、今度逆に良くないような形で影響されるようになったんですね。私の、昔の友達が、イエス様を信じるようになって、けれども問題は、バーの飲み屋のオーナーやったんですね。そして彼が、私がイエス様を信じているので、もうバー閉めた方がいいでしょうかって。だから私聞いたのは、恵みがどっち方向流れてますかって。いや、今やったら私が、もうね、酔っ払った人たちにイエス様の話を出してるって、ものすごく、いいことになってるんだけどって。いや、それやったら続けてやった方がいいと思うんでね。うん、けど、そしてもうすごいいいことがいっぱいあって、そのおかげで教会に来るような人たちも出てきたんだけれども、3年目 ただ自分も酔っ払ってしまって、しょうもないくだらない話になってしまってっていう、それで結局方向が悪い方向に行ったから、じゃあそれやったらもうやめた方がいいと思いますっていうようなことなんですね。そしてこのイスラエルの人たちそうだったんですね。最初は良かったんだけれども、途中では自分はいいものを出して周りの人をいいものに影響されてるんじゃなくて、逆に自分が良くないものに影響されてるっていうようなもんになってしまったんですね。皆さんもどうでしょうか。会社でもこの会社ちょっと長すぎるって、最初良かったんけど、今はもうどんどんどんどんなんか、恵まれてるよりもただ給料のためにやってるって。それで自分の賜物が冬眠してる。もう使えない、ここではって。それだったらそのイスラエルのヘブルの人たちの気持ちがわかるんじゃないかなと思うんですね。長すぎる。ここでは長すぎる。もう長すぎて逆に悪いものが学んでしまってるって。それでイスラエルの人たちが、これが400年もうろうろしてたんですね。で結局30年間恵まれてたんだけど、その後の400年はもう奴隷になってしまって、そしてどんどんどんどん長くいるほどどんどんどんどんダメになったんですね。どんどんダメになってしまったんですね。それでこういう人いっぱいいるんじゃないかなと思うんですね。今の仕事、今の生活、どんどん自分が弱っていく、どんどん自分がダメになっていくけれども、今度出ていく勇気がない。どうして出ていく勇気がないかっていうと、神様の関係が薄いから。で、この人たちはそうだったんですね。もう400年も経ってるから、私たちの神様誰でしたっけっていう感じ。なんか、ひよひひひひひひひひひひおじいちゃんが言ってたのはっていう、そういうものになってしまって、ですからその遠いとこにいる400年前におった神様が本当に助けてくれるやろうかっていう、そういうようなものになってしまったんですね。そして、どんどんどんどん苦しくなっていってたんです。ですから、そのことをちょっとだけ、もう苦しくてどうしたらいいか、困った状態で、そのところで読んでいきたいと思いますので、出エジプトの3章の7節から12節。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまた、エジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行って、イスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。
12節もう一度読んでくれますか。
神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に使えなければならない。
多分このことが聞いたときに、もうその人たちはびっくりしたと思うんだよね。あ、神様は私たちを見捨ててないんだっていうような、 もう400年経ってんだけど、まずまだいるんだ、私たちを解放してくれるんだという喜びが、そしてショックがあったんじゃないかなと思うんですね。けれども今度は神様の目的が、ここでわかるんですけれども、どうして解放したいのか、どうしてそのエジプトから出て行ってほしいのかっていうのは、礼拝するためなんです。英語で言いますと、worship。で、そのために、解放。ですから、くだらない遊びができるために解放されましたじゃないんです。もう、ブラブラできるように解放されたっていうような、そういうもんじゃないんですね。目的があったんですね。で、それは、礼拝するために、解放するのよって、その教えがあるんですね。ですから、皆さんもなんか自分の人生の中に、もうこれに縛られてるなーって、この問題、この依存がなかったら、この嫌な関係がなかったら、自分が解放されるのにって、解放されたかったら、自分の問題から解放されたかったら、まずね、動機を考えないといけない。解放されたら自分勝手ができるからって、それだったらね、なかなかね、力が来ないんですね。人間っていうのは、礼拝するために作られているの。他の動物と違ってて。人間っていうのは、もう遺伝の中に染みついているのは、何かを拝みたいっていうような、そしてそこから安心が欲しいっていう、そういう、それが人間なんですね。ですから、人間は困った時に、神様知らなくても神様助けてって言うんですね。もうそのために私たちが作られてるんですね。そしてその関係から、その礼拝、その賛美の関係から、その、満足、安心が来なかったら、人間は違う良くないものに走ってしまうんですね。良くないような、とこから安心を取ろうとするんですね。それが薬なのか、アルコールなのか、良くないような趣味なのか、なんかそういうものからもう安心が取ろうとするんですね。それでイスラエルの人たちがそうなってたんですね。エジプトの食べ物が、美味しい。体に悪いけど、美味しい。っていう、そういうような、食べ物に400年食べ慣れてるから、もう、悪くなって、もうそれがもう依存してしまってたんですね。エジプトの価値観とか文化とか、そういうものにもう慣れてしまって、もうすごい困ってたんですね。そして結局、間違えたような方向でその礼拝してたので、間違えたものに焦点を置いて、礼拝してたので、どんどん弱っていってたっていうものなんですね。そしてこれはその日本と比べができるんじゃないかなと思うんですけれども、560年前、ザビエっていう宣教師が日本に来て、ザビエ発音間違えてるなら、ザビエルか。英語でグゼビアって言うんですけど、フランシス・エグゼビア、エグゼビアって言うんですけれども、その方が来て、そして、わかりやすく、ちょっと訳詞が下手やったけれども、わかりやすく、イエス様があなたのために死んでくれさったのよとか、神様はいろんなものじゃなくて、一つの神様なんだな、というような、その説明があって、そしてその、ゼビアの、手紙を読んでくれるとね、ものすごく日本人のことを素晴らしいと思ってたんですね。そしてどうしてかっていうと、その時代の日本人っていうのは、ものすごく純粋で、そして真実があればやるべきなんだっていう単純さがあったんですね。正しかったらやるべきなんだっていう、そういう人たちが社会の中に非常に多かったんですね。そして侍も、200年前の侍は結構しょうもないことをやったりしてたんだけれども、500年前の侍、もちろん残酷な侍もいっぱいいたんですけれども、モーラルも持ってる人がいたんですね。正しく、 神様は誰なのか説明してくれるんやったら、それが正しいもんやったらやるべきなんだって、そしてそれだけではなくて殺されてもやるべきなんだっていう、そういう人たちが多かったんですね。ですからそういう人たちが多かったので、その時代日本に何があったっていうと、あの救いの空気、聖霊の救いの空気、救われたい、神様、本物の神様いるんだったら信じたいっていうような、あのそういうような、あの空気が日本にあったんです。純粋な心で正しいもんあるんだったらやるべきなんだっていうような、そういうような、あのものがあったんですね。あのですから、その日本の空気が今の空気とまた違うんですね。今の空気は恐れの空気なの。怖い、どうなるの、どうなるの、どうなるのって、あのそういう怖い恐れっていう空気なんだけど、あの時代は神様いるんだったら信じようっていうような、そういう聖霊の空気があったんですよ、昔は。そしてそれがあったので、もう本当にザビエはもう女わずかな2年ぐらいしかいなかったんだけれども、その下手な伝道で広がっていって、そしてどんどんどんどんそのイエス様を信じるっていうような、あのそれに変わっていく日本があったんですね。あのそして恐ろしいペースで人が変わっていったんです。ものすごいペースで広がってたんです。そしてあのイエス様信じないあの大名とか怖くなっちゃって、そしてもうね、1620年頃はもうね、徳川の時代入っていくと増えすぎ、このキリスタンっていうのは増えすぎっていう。そして学者によると、いろんな専門家によりますと、もう日本の人口がその当時は 17% キリシタンっていうことになってたんです。恐ろしい。あのそしてこのエジプトの、時代も恐ろしいって、この人たち一つの家族としてエジプト行ったのに、もうこんだけ増えてしまったっていうような、どうしようって。そしてエジプトの王様ファローって言うんですけど、このファローっていうのはもう止めないと、もうこの人たちを殺さないと、止めないと、増えすぎ、なんかの恵みが、私たち知らないような神様の恵みがこの人たちの上にあるから、ですから迫害があったんですね。日本もそうだったんですね。迫害が始まったんですね。どんどんどんどん、27人だけじゃないんですよ、何千人だけじゃないんですよ。ひょっとしたら何万人の人たちが、キリシタンで、踏み絵を踏まないから、殺されたっていうような人たちが大勢、私たちの、歴史の、中にあるんですね。旧約聖書の歴史を、から学んでいくんだったら、こういう学び方も大事じゃないかなと思うんですけれども、例えば今日の話、エジプトっていうのはもちろん国として考えるだけではなくて、エジプト、この話の中ではエジプトの意味はこの世の価値観、社会、しょうもないこの世の価値観の生活だから、罪の社会っていうか、罪の価値観の場所になってるんですね、ここでは。ですからね、日本と比べると今神戸、ね、30年前、この三宮へ歩いたらもう、店がいっぱいあったんですけど、どんどん店が変わっていってるんですね。今はその男が行ってお金を払って女の子と何か怪しいことをやるっていうような商売が、もう今は昔なかったんですよ。けど、どんどん変わっていってるんですね。どんどん変わっていって、エジプトの社会が働いてるんですね。 エジプトはそのような、だから罪の社会っていう、罪の価値観っていうのはこのエジプトっていう名前で、国の名前で表しているんじゃないかなと思うんですね。で、あとは今度はファラオっていうのは王様だけではなくて、その時代のイスラエルの人たちにとっては、悪魔みたいな存在やったので、このファラオっていうのはただ王様じゃなくて悪魔の、存在として考えてもいいんじゃないかなと思うんですね。またモーゼはこの話の中で、原則を学んでいくんだったら、旧約聖書時代の、救いを与えてくれる人なんですね。だからメシア、救い主みたいな、役、そうやって考えると、まあ、いろんなものが、学べるんじゃないかなと思うんですね。そして、今日も読んだんですけれども、神様はどういうことをしたいのかっていうのは、私たちを解放されてほしいんです。良くないような、もう自分の人生を縛るような、良くないようなものから解放されてほしいの。そしてそれだけではなくて、遠くから見て、変わらないとダメだぞって、もうあかんよって、それやめないと、じゃなくて、本当に力与えてくれる。脱走する勇気も与えてくれる。そのような、そして今度は、自分をいじめてるようなファローみたいな存在の心を変えることができる。そこまで助けてくれるような神様は、この聖書の神様、私たちの神様なんですね。ですから皆様にも言いますけれども、自分の人生がこれがなかったらいいのにけども癖になってしまった、もうやめれないとか、これがこのまずい関係がもう本当に自分がこれであるから惨めになってるとか、そういうものは神様は何を望んでるかっていうと、手伝いたい、解放したい、自由になって欲しいって。けれどもその自由は目的がある。ただ、どっかでしょうもないことをやるためじゃなくて、礼拝ができるようにって、そしてそれが偽物の神様に礼拝するんじゃなくて、本当全世界を作った神様と愛の関係を持って礼拝するために、解放も手伝いたいと思ってるんですね。そしてその解放っていうのは、その武器を使ってね、何か戦って解放するとか、いやあいつが私をすごいもういじめてくるから殴ってやったとか、そういうものではなくて、イエス、この人たちがまだエジプトに苦しまれているときに、もう解放されたいと思っているときに、ね、モーゼとして、パラオのとこ行って、もう私たちを出るように しなさいとか、let my people go って、私の人たちを自由にしてくださいって言ってたんだけども、頑固な人でね、なかなか、そしてあんまりにも硬かったので、とうとう、強烈な奇跡が起きたんだけれども、そのヒブルの人たちが、羊を神様の捧げ物として殺して、そしてその血を取って、そしてそれを家の入り口にこうやってその血を塗ったら、結局その夜死の天使が通った時に死ななかった、そして守られてるんですね。で、私たちはそういう羊、神様の前に殺す必要がないんです。なぜ言うと、イエス様が代わりに私たちの救いの、癒しの、清めの羊になったので、ですからそれを、そのイエス・キリストを信じて受け入れると、今度は何が与えられるというと、自分の家を守る権威、イエス・キリストの権威が与えられる。そしてそれ通して、この先何が起きるかわからない怖いような病気も広がるし、ね、今エボラっていう、ね、もうそしてみんな怖くなってるんだけれども、私も体が、証になってるけど、イエス様の権威で病気を倒せる。うん、それができる。ですからイエス・キリストの御名によってその権威を持って、 って、自分の家族、自分の人生を守る時代じゃないかなって、昔もそうやったんですけれども、今でもそうなんですね。時代が違うんだけれども、原則が一緒なんですね。もう一つ、これは本当にこれが大事じゃないかなと思うんですけれども、430年もこのエジプトのこのヘブロの人たちいたので、自分が何を信じているのか、誰を信じているのか分からなくなってしまったんですな。浅いような、神様、私たちの神様いるんけど分かんなくなってしまったことがあるんですね。それ日本の歴史にもそういうものがあったんじゃないかなと思うんですね。徳川時代入ってからもうすごい迫害が始まったから、どんどんどんどんキリシタンの礼拝の仕方が進化してきたんですね。仏壇を作って、そしてそこの仏像かなんかに後ろに十字架を隠していくとか、そして誰も見てない時にブルンとひっくり返して、ああイエス様、神様神様ってやってて、それで今度はああ誰か来たと思ったら仏教、ああもうのでやって、そういうようなもう弱った溶けた、そして今まだちょっと本当にわずかなんだけど、クリスタンの人がまだちょっとと残ってるんだけれども、祈りがね、日本語にもなってないし、ヘブル語にもなってない、ギリシャ語にもなってない、チンプンカンプの、なぜ言うとひいおばあちゃんの発音が下手やった。ですからひいおばあちゃんの祈り方の下手な、祈り方を聞いてしまって、そしてそれをそうやって拝むようになってけれども、自分の発音も下手やから、ひおばあどんどん進化してきてね、もうわけもわかんないような弱った溶けたような礼拝仕方になってしまったんですね。けれども、神様は、その礼拝、復活したがってる、私たち通してやりたがってる本物の礼拝、なんか昔ね、こんなあってこうかなあかなけど、ばあちゃんがこういうやって、そうじゃなくて、私たちが聖書を持ってる、もう一度本物の礼拝できる、そういう、そして復活、本物の礼拝を復活するっていう時代になってるんじゃないかなと思うんですね。今も いろんなね、宣教師が日本に来ました、第二次戦争の後にいろんなやり方でみんな頑張ってきたんですね。どっちかというと自分の教派のテクニックとか技術とかそういうものをやって、教会作るにはこうって、教会をこうやってやるとこうやって増やせばいいんだとか、セルチャーチでスモールグループでこうでこれを増やしても、いろんなテクニックがあるんだけれども、1600年前は 17% やったのに、今でも 1% 以下なんだよね。変わってないですね、あんまり。どうしてかというとね、空気が変わらないとダメ。救いの空気、恐れの空気じゃなくて、1600年頃はそれがあったんだよ。聖霊が働いて、神様の霊が働いて、私でもこんなね、もうこんな人でも普通の人なのに、信じると永遠の命が与えられて罪は清められたんだって、その空気があったからうまくいけたんですよ、時代。今はその空気がないんですよ。今は怖い怖い怖い、どうなるやろうかって、津波が来たら、明日の台風どうなるやろうか、怖い怖い、まあ念のためにこうしよう、ああしようって、保険また買おう、この保険も、がんの保険、この保険も、保険だらけになってる今も、いろんな人。なぜ言うと恐れが空気なの。でその空気が変わらないと日本が変わらない。そうなんですね。ですから私祈ってるのは、どうして命が残されたっていうと、もう一度その空気を復活させたいんです。450年前日本にあった救いの空気、それを復活させたいんです。だから私が今命がある。ね、7月の15日、先生が、 ね、9月いっぱいで無理かもしれない。もう10月になってる。生きてる理由はそれだと思うんだよね。その空気がもう一回、400年前にもう流れて、そして今度は日本は怖いからっていうもので知られてくるんではなくて、勇気のある人たち、ものすごい神様が信じてるから勇気がある。勇気があるから飛び込んで新しい、商売を始める。勇気があるからもう自分を守る守る守るだけではなくて、勇気があるから新しいことをやってみようっていう、そういうような時代が生まれてくるように私が生きているんじゃないかなと思うんですね。そしてこの400年前のエジプトの人たち、400年前奴隷として、エジプトに苦しんでいる人たちが、どうやって切り替えできたっていうと、もうさっきも読んだんですけれども、そして今度は、もう一度これ、出エジプト の3章の7節から12節読んでくれますか。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。
9節読んでくれますか。
見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。
何が起きたというと、400年苦しんでたんだけど、400年間自分の作戦で解決しようと思ってたんですね。もっと努力すれば、もっと一生懸命働けば、エジプトの人たち優しくなってくれるかなとか、そして日本もそうなんですね。いろんな人は会社でね、もっと頑張れば、もっと努力すれば、今はもう私が24時間働いている気分なんだけれども、これを我慢すれば、頑張れば、会社が恵まれて私が楽になれるんかなと思う人がいっぱいいるんだけどね、楽にならないですね。いくら働いても、いくら頑張っても、いくら残業しても、もうちょっとこうすれば、もうちょっとああすればって、もう、こうもああもやってしまってるんですよ。もう疲れてるって。自分の力で自分の知恵でこの奴隷生活が解決できませんっていうことを認める必要があるんですね。認めないといけない。やっと400年かかったんです。400年みんな自分で工夫して、こうすればああすればこうすればけど何をしてもダメっていうことで、とうとう何をしたっていうと、叫び出した。神様の前に、神様誰かよく分かんないけど、400年前私たちの国を案内してくれた神様に叫び出したんですね。叫び出したんだよね。日本も叫ばないといけないですね。神様助けてって。私が病気する前にもうね、歩いて滋賀とか、京都とか歩いて叫んでた。日本のために叫んでた。神様助けてって。もう一度400年前に救いの流れが来ますようにって叫んでたんですね。叫び、心から叫ぶ祈りっていうのは強い祈りなんですね。皆様、私のために叫んでくれた。 いろんな人、ただあっさりして、ロブちょっと困ってるけど、癒されますようにって、あんまりそれ、そういう祈りは私、もう涙流しながら、もう泣きながら、もう叫びながら祈ってくれた。ですから、神様聞いてくれた。命を飲ましてくれた。ですから、そのような祈りで解放が始まるじゃないかなと思うんですね。自分が縛られてるなーって、こういう良くない関係、こういうような癖、こういうような良くないものに縛られてるなと思ったらね、まずスタートは叫びの祈りなんですね。自分の心が、もう叫んで神様解放してくれっていうような、これが非常に大事なんです。これで始まるんですね。プライドを捨てて、周りがどう思われてもどうでもいいって、もう叫ぶっていうような、もう病気してる時一生忘れないけど、一番ひどい時に別な部屋で夜中ね、家内が叫んでんだな、神様の前で、自分が良くなって兄まで開くて叫んでた、そういう祈りが強い強い強い祈りですから、自分が解放されたかったら、もう自分のプライドを捨てて、もう本当にもうバーンって、神様私を助けてって解放してって、私はもう一度もう縛られた状態、もうなんか中途半端な状態じゃなくて、もう礼拝したいのよって、本物の礼拝したいのよって、そういう叫びが神様が聞いてくれるんですな。今の時代でも、今の時代でもそれを聞いてくれるんですね。日本の解放、そして私たち個人的な解放がそれで始まるんじゃないかなと思うんですね。でもう一つ、ここにこの神様が何を言ったっていうと、エジプトをそのままにいなさい、そして私そこに行って、その町に入って、そしてあなたを助けるんじゃなくて、出てきなさいって言われたんですね。出てきなさい、そして私がこの山で待ってる、そこで私を礼拝しなさい、砂漠にある山出てきなさいって。ですから本当に助かりたいなーって、自分解放されたいなーっていうのは、ひょっとしたら良くないような関係から出てきないとダメ。もうそこに、その関係の中に入ってるとなかなか満たされない。もう苦しいだけ。もう出ていかないとダメ。ひょっとしたら、里に依存してるんだったら甘いもん全部、捨てていかないとダメかもしれない。ひょっとしたら、出ていかないとダメ。その、誘惑しているものから離れていかないとダメっていうものがひょっとしたら必要じゃないかなと思うんですね。昔私も春樹も一生懸命頑張ったんだけれどもね、パチンコを依存している人をこの KBF 助けようとしたんだよね。頑張ったんですよ。そういう、パチンコ依存の人。けど、なかなかね、成功しなかったんです。そしてどうしてかっていうと、KBF の礼拝来て、人の財布からそっとお金取って、走って、すぐそこにパチンコ屋あるのよ。だからね、ですから結構困ったなと思って、本当は KBF 田舎の教会があればいいのにって、ね、近くのパチンコ屋は歩いて20キロとか、そういうもんだったらいいなと思ったけどね、なかなかうまくいかないんですよ。なぜ言うと、みんな信頼があるから、もう見ないでカバンあちこち置いてあるわけやから、ですから何をするかというと、誘惑に負けてしまって、それを取って、駆け足で走って、そして今度追いついたら、春樹が、もうやってるって、誰々さんのお金使ってやってるっていうような、結局ね、出ていかないと、 その自分がもう自分がこのことで縛られてるなと思うんだったらね、その離れていくっていうよう、礼拝するために離れていくっていうようなものも必要じゃないかなと思うんですね。次のことなんだけども、このね、エジプトの話を見ますと、これも大事じゃないかなと思うんですけど、エジプトの人たち、最初、その神様助けてってお願いした時に、本当に神様のこと何も知らない人たちだったんですね。ほとんど知らない。ひよじいちゃんこうしてくれたけどほんまかなとか、そういう本もないし、ですから本当に自分が解放されたいなと思うんだったら、日曜日だけ神様信じるじゃダメなんだよね。たまに礼拝するとかそれじゃダメなんですね。本当に解放の力のある、人生が欲しかったら、もうイエス・キリストを信じて受け入れて24時間、夜中でも起きた時に祈る、散歩している時も祈る、どこ行っても何があっても神様と礼拝するって、そういう関係になってしまうと力がものすごい入ってくるんですね。けれども、いや、やばいな、私がね、教会ね、半年行ってないわって、じゃあもうクリスマス顔出そうとか、そこだったらね、エジプトの始まり、このイスラエルの400年の後と同じ状態なんで、何も弱いけど、神様と共に生きるで、それを学んでいくと徐々に強くなっていくんですね。何か良くない習慣、良くない関係をやめるんだったら、これ変なことなんだけれど、変な言い方かもしれないんだけれども、良くないものやめないといけないとか、良くない関係をやめないといけないって、私よく言うのは、代わりのもの見つからなかったらやめない方がいい。けど、この代わりのもの、だ入れ替えないといけないんですね。ですから結局、その良くない関係とか良くないものから何かの慰めもらってるわけなんだよ。何かの安心、何かほっとするものもらってるわけなんですね。そしてそれを、じゃあやめるって、うしって根性ってうわってやめるって言ったら、今度ね、逆戻り、だからダイエットうまくいかないんですね。もうこれは食べない、あれは食べないって、けど今度はね、もう限界になった時に前より倍食べてるの、もうって、もうね、結局ね、逆戻りになってしまうんですね。ですから良くないものを結局それを礼拝してるわけなんですね。それを、そっから安心とかほっとしたもの、もらってるわけだから、代わりのもの入らないといけないんですね。そして代わりのものが入っていくと、新しい人生に入っていくことができるんですね。そして、その代わりのものは神様が中心になるような、何か良くないものをやめるんだったら、神様からいいものは何なのか、それを見つけておいて入れ替えないといけないんですね。それで私たちが適当に生まれたんじゃなくて、神様は人によってちゃんとプランがあるんです。そして性格も、神様も全部、その性格とか才能とか全部神様が特注文で私たちの中に入れてるわけだから、それに合ってる生活すると、しょうもないことに走っていかないですね。くだらないような、良くないような安心走っていくけれども、自分が結局デザイン通りに生きてないんだって、本当この仕事大嫌い、もう最低、ほんまにもう毎朝起きた時に辞めたくてしょうがない、ですからもう銭のためにやってる、それだったらもう依存必ずどっかで出てくる、良くないようなものになってしまうんですね。ですから自分に合ってるような仕事になると、ですから私もそうなんですね。まあ今までやってたことすごい感謝してるし、けど自分の病気になったから、自分がどこにずれてるかっていう、どこが外れてるのかって本当に祈ってて示されたのは、 もちろん、KBF を辞めるわけ、つもりがないんだけれども、どっちかというと、人が救われるような、イエス様を受け入れるようなテーマメッセージとか、何千、日本の空気が変わるように、日本の空気が変わって恐れじゃなくて、神様の安心の礼拝、その空気、救いの空気。ですから、伝道の方、まあ、伝道っていうのは僕あんまり好きじゃない、どっちかというとね、ちょっと硬い、自分らしくないんだけど、ゴスペルメッセンジャーになりたい。ですから、この間も頼まれて、高校でみんなの前で話してくれないませんかとか、ああ、これいいなっていう、そっち方向に、イエス様、ね、誰なのか、どうやって関係が持てるのか、そっちの方に力、そしてそうしなかったら、病気すると思う。また、うん。自分に合ってないようなものになってくる。ですから、皆さんもそうなんですね。自分に向いてない、合ってないものをやってるんだったら、体にいつかガタが来る。弱ってくる。ですから本当に神様のとこ行って礼拝して、私の人生どのように使いたいんですかって、使ってくださいって、どう、私が才能は何なのかって、いろんなことを試してみて、自分のデザイン通りに合ってるものが発見すると、変な誘惑に落ちない。なぜ言うと、満足をもらってる。神様と共に生きてるわけやから、すごいもう力も来てるしっていう、そういうようなものになってくるんですね。これもポイントになるんじゃないかなと思うんですけど、本当に解放されたいって、自分の人生を解放されたい、神様助けてほしいって、本当に私が自分のデザイン通りに行きたいと、それを築きたいと思うんだったら、必死でやるっていう、もんなんですね。その必死でやるってイメージとして、まあ、今日も9節読んだんですけれども、この泣き声って元の訳はね、もうほんまにね、野生の動物やるようなものなんですね。それでこれちょっと話がちょっと外れるけど、私の家の周りに猫が多いんですよ。ものすごい多いんです。もう、どこ見ても猫。もうこの窓見たら猫。こっちから見たら猫。もう、そしてね、キャロラインもここで遊んでんのに、周りが猫みんな見てんのかなって。もう猫だらけなんですね。そして私がなんか猫殺すことは私ちょっとできないし、違反やし。ですから何をやってるかっていうと、メスを、こういう仕掛け、こういう、箱の形した仕掛けに捕まえて、そして今度は あるとこに連れて持っていくと、子供産めなくなるように手術してくれるんですね。で結構お金もかかるんだけど、自分からお金を出して、順番にその猫をそうやって増えないようにやってるんですね。そして耳をピュッと切ってくれるんですね。けど猫がその仕掛けに、こういう箱の形した仕掛けに蓋がバーンって閉まった時に、多くの猫がね、何をするかというとね、はぁー、出たい、何これ、もうっていうような、もうこれ何なのってけれどもね、30分ぐらい1時間になるとね、収まるんだよね。そしてそこで寝たりしてる。そして、今度は念のために、やっぱり魚食べようと思って全部食べてたりしてるんだよね。けどね、一回間違えてね、イダチ捕まえた。怖い。なぜ言うとね、猫みたいにね、1時間で諦めないのよ。もう、この家具、この視界壊れるわって。もう、それだけじゃなくてね、その蓋はね、絶対開かないようになってんのにね、もうこうやってグーッと持ち上げてんの、うんと思って、足をバーンって、もう、やばいやばいと思って、もうこれやったらもう私のこの買っ った、もう高かったのに、あれが壊れるし、猫のために使えなくなるから、もう大急ぎ、もう、それだけじゃなくて、こうやって触ったらね、もう噛みついてくるからね、もうこうやってペンチで持って、こうやって持ち上げてね、こうやって、そしてもう中見たらね、もうこの野郎だよ。もう、なんだ、もうすごい怒ってんの、もう。それで今度匂いも出してくるの、ふすって、もう、ブン、チンっていうな。それで今度必死でトラックに積んで、もう早く再びに行って、それで今度はもう開けて、バーンって、おいおいおい何言くれんねやって、それでそして逃げて、それで自由になれた。猫は自由になれなかった。イダチはほっといたらもうそのもう潰されるって。そこまで自由になりたいっていう気持ちが必要なんだよね。そこまで。そしてイスラエルの人たちはそれを持ってたんですよ。もういや、もう縛られるのはもう嫌。国家が離れていって本物の神様と礼拝したい。もう嫌。もうあっち神様、こっち神様、蛇の神様、もう牛の神様、もうカエルの神様、もう嫌や、もう。もう本物の神様と礼拝したいってなって、いだちになってしまったんだよな。そしてそこまでなってたから、私もそうなんだけどね、7月、16日、癒されたいのって、祈ってて癒されたいのって、どこまでちょっと癒されたいのどこまで癒、どこまでって、思ってもう必死にならないとあかんなって思って、叫んで、どこまでなのちょっとだけなのって、ちょっとだけだったらちょっと、あなたはちょっとじゃダメでしょって、もう体全体広がってるでしょ。ちょっとしちゃダメでしょって。もう言い出しならないといけない。もう、うわーって神様っていうようなものなんですね。そして結局、最後、これで終わりたいと思うんですけれども、どこに行ったというと、砂漠に行って、そして神様が、ある山で待ってくれてたんだけれども、強烈な礼拝をしたんですね。そしてその礼拝通して、モーゼが完全に変えられた。そして自分の良くないものを変えてくれるまでの力の礼拝っていうのは、大事なんです。ちょっとだけ、ちょっと賛美歌312番、はい、読みましょうって。まあそれも無意味ではないんだけれども、本当に心から神様に向かって礼拝するって、これが私たちを解放してくださる、力があるんですね。こういう僕も、ね、そしてそれがあんまりにも自分にとっては大事だから、自分のお金もそのために使うとか、ね、先週私が長野まで行って、そして、野尻湖の、夜中野尻湖で、手漕ぎボートで、初めて神様の礼拝したところに行って、そして、毎回同じなんですね。そこ行って、礼拝のために行くのは、その15歳の時一回行って、30歳の時に行った、で、それで今度57で行ったんだけど、行く時に、その夜中行く時にいつも曇ってんの。雨が降るんじゃないかなって。雨が降るんじゃないかなというような雰囲気なんだけれども、もうそれでも行くわっていう感じで、濡れてもええわと思って、そして行って、そして誰もいないような、とこにやっと着いたら、立ち上がって叫び出すんですね。そしていつも、もうこれで3回目なんだけど、叫び出すと空が開くの、ふわって。私の周りだけ、ふわって。そして触れ出すんだよね。私がもう触れても、なんかあったかいような神様がいるんだっていうようなもの。この前すごいの見えた。大勢の人が叫んどって、そして私がこれが何ですかって聞いたらね、ヨハネ黙示録の6章の10節なんですね。ヨハネ最後の方なんですけれども、これが天にいつかわからない永遠の話、世界の話なんだけれども、その天にこういう人たちがいたんだよな。ヨハネの黙示録の、6章10節。
彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。
それが示されてね、その叫んでる人たちはね、外人じゃなかったんだ。日本人だった。400年前住んでた日本人。イエス様信じたから殺された日本人。叫んでた、天国から。公平にしてくださいって。公平にしてくださいって。私たちが意味のないために死んだんですかって。意味のないために死んだんですかって叫んでるんだよね。外国人じゃないんです。日本人が何千人も叫んでる。叫んでる。そして神様は不公平な方じゃない。ですから、徳川が入った時代で、それで終わりですって。はい、ファラオが勝ちましたって。ね、こう恐れの時代が始まりましたってじゃないんだよね。神様ほっとかない。ね、エジプトでは400年かかった。430年かかった。もう迫害始まってから大体同じような400年が経っています。ですから、神様の解放、今からです。今からです。ね。恐れ、怖い、どうしたらいいかわからない国ではなく、本当の日本はそういうもんじゃないんです。本当の日本は心のあったかい人たち、純粋な心を持っている人たち、それが本当の日本なんです。正しいもんがあるんだったらやるべきなんだっていう、まっすぐの心の人たちのはずなんですね。けれども400年間怖い、怖いから合わそう、いじめが怖いからこうしよう、ああしようっていう、そっちに落ちてるけど、その時代は終わるべきだと思うんですね。今は、そのタイミングだと思うんですね。そして KBF はそれの始まりになれたらいいなと思うんですね。その新しい始まりになれたらいいんですねと思っています。けど新しい始まり欲しかったら、まず私たち個人的にやらないといけないんですね。自分が満たされてなかったら渡すもんないの、配るもんない。ですから私たちでスタートしない。私たちの縛られているものを正直に見て、もう神様の前で、この癖はもう嫌ですって、この依存はもう嫌です、もう叫んで私を解放してくださいって、私を満たしてください。そして形だけの礼拝じゃなくて、本当に空が広がるような、自分の良くないものを直してくれるような、自分の性格も癒してくれるような、そこまでの賛美に案内してください。それで私たちがそれをやれば、400年前流れた出た救いの風が来ると思います。それが期待しています。それを信じているから今ここに立って生きている、ここに立ってこれから強くなっていく、それを見たいですから私がここにいますので、皆さんも一緒にやりましょう。一緒にその道を選んでいきましょう。祈ります。天父様、イエスキリストの皆によって祈ります。そして私たちも中にはもう今の生活を疲れてます、間違えたとこから満足を、平安をもらっています。間違えたとこに拝んでいます。許してください。助けてください。お願いします。そして脱走する勇気を与えてください。遠い神様ではなくて、24時間、7日間一緒にいてくださってるって、そのような関係が私たちが気づきますように、私たちの心の中に働いてください。お願いします。そして私たちが、解放され、自由になって、そしてその解放、その自由が周りの人に、流れてきますように、そして日本はこの400年間もう恐れにもつまずいて、 ですから恐れ入りますがとかいろんな言い方があるんですけど、その時代が終わってもうあったかい、あなたを礼拝するような、前向きな周りの国を祝福になるような、あったかい国になってきますように、あなただったらできる、エジプトみたいな解放法があなたがそれができたでしょ、それができるんだったら私たちの解放もできるはずですので、希望を持ちます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。